立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは三軒茶屋にある漫画の図書館ガリレオのオーナー兼店長、上関久美子さんです。キャロットタワーの世田谷通りを挟んで目の前にある漫画の図書館ガリレオは蔵書の数なんとおよそ4万冊を誇る漫画喫茶です。上関さんはもともと水のスペシャリストとしてメディアなどで活躍、輝かしいキャリアを積んだ上関さんがなぜ漫画喫茶のオーナーになったのか、今日はそのあたりにググッと迫っていきます。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
夢夢
夢夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは三軒茶屋にある漫画の図書館ガリレオのオーナー兼店長、上関久美子さんです。それでは自己紹介からお願いいたします。
はい、上から読んでも下から読んでも三田畳というペンネームで作家をしております。本名上関久美子です。よろしくお願いします。
本当だ、三田畳さん、逆から読んでも、はい、三田畳。いやすごい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあそんな上関さん、漫画の図書館ガリレオのオーナー兼店長でいらっしゃるんですけれども、はい、地元に愛される漫画の聖地としても本当に話題ですよね。
話題です
でどんな図書館でいらっしゃるんですか。
そうですね、いわゆる漫画喫茶っていうと今一般の方は暗くて個室でホテルみたいに泊まれるっていう、いわゆるネットカフェをイメージすると思うんですけれども、三軒茶屋の漫画の図書館ガリレオってお店は本当に黎明期の漫画喫茶そのまんまで、もう漫画の図書館っていう名前の通り長い机があって明るい店内でひたすら壁に漫画がたくさん大量にあるのを黙々と読むだけっていうお店になっております。
陳列の写真も見たんですが、すごい綺麗にね並んでますよね。
はい、もう隅から隅まであらゆる隙間に漫画が詰まって4万冊になっております。
4万冊。オーナーさんになる前、そもそもというかはアルバイトも経験されてたんですよね。
はい、そうです。そのガリレオってお店に普通にアルバイト募集の張り紙があって、ちょっと働いてみようかなと思って週3日間普通のアルバイト店員をしていました。
どうでした、漫画との触れ合ってみてだったり。
もう私の転職かなっていうふうに思いました。仕事が終わったらちょっと漫画読んで帰りますねとかって言って、好きな漫画を好きなだけ読める最高っていう感じです。
そんな漫画がねお好きな上関さんといっても、もともとは会社で勤めてらっしゃった時期もあったんですよね。
はい、大学を出て普通に就職活動して、大手のボイラーメーカーっていうちょっと硬い工業系の会社に入りました。
ボイラーメーカー、お水の浄水だったりとかってことですよね。
そうですね、基本的にボイラーっていうのが超大型の 電気ポットみたいな形をしてるんですね。なのでそこでお湯を沸かして蒸気を出して、その蒸気で蒸気機関車みたいに工場を動かしたりするっていう、あの結構高級高い装置なんですよ、値段が。なので壊れないようにそのボイラーに入れる水はきれいにろ過して入れなければならない。でそのボイラーの手前のろ過装置の浄水器の部分を私は担当してました。
すごい難しいお話だけれども、はい、そこを極めて水のスペシャリストにもなられたんですよね。
そうなんです。私すぐハマっちゃうので、あ、なんかお水って今まで無意識に使ってたけどすごい、いろんな種類がある、いろんな成分が溶けてていろんな影響があるんだっていうのに気づいたら、うん、もうお水ってどんどん深掘りしていきました。
それこそ上関さんね、はい、日本で唯一の軟水の専門家としてメディアでも活躍されて、はい、軟水のお風呂で赤ちゃんの肌にというね、はい、本も出版もされたんですよね。
そうなんです。水が好きすぎて本を一冊書いてしまいました。
これざっくり言うとどんな本なんですか？本当に情報が満載なんですよ。
はい、もともと軟水硬水っていう種類が日本じゃない世界にもありますよね。そのでみんな私は軟水が好きとか硬水が好きとかって言って、うん、無意識に飲んでいるその水が実はこういうもの成分が溶けていて、こうお肌とかその身の回りのことにいろんなことに影響があるんですよっていうことを伝えるための本です。
うん、そっか、ね、本当お水はね健康のもとだったりとかっていうのも言いますけれども、いろんなものが溢れてるからこそのこの方向性をね正してくれるような本ではあるんですね。は
い
は
い、そうですね。その水っていうだけで一部の方にはちょっと怪しいお水上ちょっと不思議なパワーのあるお水とかっていうのを勧められるんじゃないか、怪しいんじゃないかとかっていう方がいるんですけれども、私はそういう科学化学の勉強をした上で、まあそういう、こう根拠のない非科学的なお水に騙されないように気をつけようねっていうような感じの活動をしていました。
そっかね、疲弊した時期もあったなんていうふうにも拝読しました。
あ、はい、そうですね。ちょっとハマりすぎて燃え尽きちゃったみたいな。
へ、燃え尽きてどうなっちゃったんですか？
引きこもりました。
そこまで行ったんですね。、はい、引きこもりってどんな状態になったんですか？
はい、まあ、そういう会社員の時とかにこう稼いで普通にお給料もらったお金をあんまり使わないでいたので多少蓄えがあったんですけれども、働かなくてもある程度生きていけるかなって思ったら、うん、こうずっと部屋にいてゴロゴロして、うん、小説をその時に読んだんですね。異世界に転生する小説、うんうんうん、今流行ってるじゃないですか。うん、そう、それを読み始めたら、あ、私もこういうのが書きたいと思って、そう、小説家になろうって思ったんです。
じゃあ、はい、小説への道というところで社会復帰がガリレオになったんですか？はい、
そうなんです。小説家を目指して公募活動っていうのをしてたんですけれども、うん、そうなろうと思ってなれるものじゃなかったんですね。うんうんうん、とっても狭きもんで、うん、でそのうちに貯金がなくなっちゃったんで、はあ、働かないとって思って、うんうん、生活費だけでもバイトで稼がなくちゃって思って、うんうん、渋々家から出ました。
でも扉を開いたことで、はい、また新たな道がつながってったんですもん
ね。そうなんです。はい、
素敵。また後半でも、はい、また上関さん の, 小説だったり漫画家だったり怪文だったりっていうところの、はい、話も伺えたらと思っているので、はい、お付き合いいただきたいと思います。はい、さあ、それでは上関さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、私が原作を担当した漫画のドラマが、今年の1月からテレビ東京さんで放送されまして、うんうん、夫を社会的に抹殺する5つの方法っていう作品の主題歌の、うん、レイさんという方の So Addictive という曲です。
はい、世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに三軒茶屋にある漫画の図書館ガリレオのオーナー兼店長上関久美子さんをお迎えしています。上関さんが原作されたこの漫画のドラマ化、本当に話題になりましたよね。
はい、おかげさまで、なんかテレビ東京さん の, 見逃し配信ランキングの歴代1位にならせていただいたということで、
はい、 あの音札でしたっけ、
はい、略して音札、は
い、まさに夫を社会的に抹殺する5つの方法ということで、はい、ちょっとお昼時聞いてる方ゾワッと思うんですが、ね、ママ友も本当見てたりとか私も一気に拝見させていただいて、この内容、ね、愛憎劇だけじゃなくてミステリアル、もうミステリーな感じでワクワクしました。
ありがとうございます。
でこれでもあのまだ見てないよって方にはどんなストーリーになってたりするんですか。
はい、のちょっとあの普通のこう幸せな新婚家庭の、まあ、奥様の茜という女の子が主人公なんですけれども、の夫の大輔からこうじわじわとこう暴力を振るわれたりっていうドメスティックバイオレンスっていうのを受けて、まあ、ちょっとひどい目に遭った結果夫を殺してやりたいとまで恨みを募らせるんですけれども、まあ、そこで普通に殺すより社会的に抹殺した方がよりダメージを与えられるっていうことで、5つの段階にどんどん復讐をエスカレートさせていくっていう話です、
はい、ねえ、そっか、こういう復讐の観点ってこういうところからあるんだと思ってちょっとね参考にしながらだったりとか面白いなと思ってね拝見したんですが、ね、馬場文香さんとね、はい、野村周平さんがこうねドラマでもあの演じられてというところで話題反響も大きかったですよね。
そうですね、めちゃくちゃありました、ありがたいことに、
うん、でもこれ書いたきっかけとかは、はい、なんで書こうと思ったんですか。
はい、それがアルバイトしていた漫画喫茶が潰れることになったので、
うん、ガリオが、
はいはい、それを買い取ったんですね、うん、私が借金をして、で借金を返さないとと思ってあの何か働き口ないかなって探したら漫画の原作のお仕事をいただけて、たまたまその流れでこうの DMM さんが新たなこう縦読み漫画、スマホで読める漫画のレーベルを立ち上げるっていうことでお声かけていただいて、でこう DMM の皆さんとチームで案を練ったりして作りました。
でそれこそ小説家になりたいという夢もかまなったことですよね。
小説家にはなれなくていつの間にか漫画原作になってたっていう感じですけど
いえいえ、また先ほど冒頭ご紹介もあったように回文もやってらっしゃって、三田畳さんとして活動もしてるんですもんね。
はい、はい、そうなんです。
うん、どんな、ね、あの海軍作家として活動もされてたりはするんですか。
はい、もともとは小説を書いて公募に出して落ちてっていうのでがっかりしてた時に、友達がツイッターで海軍をつぶやいているのを見て、うん、あ面白そうと思って真似したのがきっかけだったんですけど、うん、すぐにドハマりしてしまって、うん、でも日本一長い海軍を作ってみようとか、こうもっといろんな縛りをつけて自分で難しいのに挑戦してみようってなったら、たどり着いたのが短歌五七五七七でしかも回文にするっていうのにたどり着いて、それを毎日毎日一日一回文短歌をつぶやいていたら、あのいつの間にか周りからうんざりするほど飽きられてただその全然知らないの出版社の方が面白いから歌集にしてみないっていうことで、はい、一冊の本になりました。巡る季節の海軍短歌という歌集が出版されました、
ね、表紙も素敵 で春夏秋冬で季節に移ろいながらこう海軍があるんですが、上から読んでも下から読んでもというところで、これ本当短歌として長い文章がこう、ね、つながるっていうちょっと鳥肌感です。
ありがとうございます。
この中でもなんかおすすめの一文とかもあったりはするんですか。
そうですね、一番最初のとかは、うん、こう雪と木湯っていうのが、うん、結構綺麗な単語として回文であるんですけれども、うん、それをうまく使えたかなと思っています、うん、
これは、路地木ゆる悲しき我が身抱いた方、痛み乾きし流る雪代、ね、これ本当短歌としても美しい文章なんだろうなという雪解けの涙を思い浮かぶ、ね、文章ではあるんですが、これが逆から読んでもつながるんですね
そうなんです、
すごいもう一文一文だってこれだけでもたくさんの短歌ですよね、はい、珍しいんじゃないですか。
はい、多分日本世界唯一の回文短歌の歌集になると思います。
さすがです。だってもうそれがつながって回文のカードゲームだったりとか、
はい、
ボードゲームも展開もされたんですもんね。
そうですね、はい、回文にハマっちゃった時は 回分をなんとか頭の体操としてみんなやらないかなと思って頑張りました。
頭の体操になるんですね、
はい、
素敵。こう、ね、読めば読むほど奥行きも感じられて、そしてこれがつながるのでもう本当にびっくりする短歌回文ばかりです、ね、でもそういったところからも、ね、小さい頃からやっぱりこういった文章だったりとかストーリーを考えるっていうのがお好きだったんですか？
そうですね、まあ、うちは結構こう兄がいて兄が、まあ、病気がちだったので、まあ妹私はとりあえず本を渡して静かに待っててみたいな時間が長かったんですね。だからもう本だけは切らさないように家にあったっていう感じです。
そっか、それで言葉の奥深さ重みを感じてらっしゃったんですね。
感じてました
重い今いやでもそこから導かれて上関さん、そしてね三田畳さんとしての活動が飛躍されたということで、また来週もお話たっぷりと伺えたらと思うのでお願いいたします、
はい、
さあ今週のゲストは漫画の図書館ガリレオのオーナー兼店長上関久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは読んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩10分、まあ、池尻大橋からも徒歩10分、ちょうど三宿の交差点近くにありますリブレ三宿をご紹介します。お話は社長でありそして洗濯ブラザーズの茂木康之さんに伺います。よろしくお願いします。
次男です。よろしくお願いします。
何兄弟？
3人兄弟の真ん中なんですよ。
本当の兄弟です。
本当の兄弟とあと三男だけはちょっとビジネスで名前が違う兄弟が一人いるんですけど、まあ、その三兄弟トリオで洗濯の楽しさを皆さんにお伝えしています。
またその茂木さんはその洗濯を、まあ、極めようと思ったきっかけは？
いや、 やっぱりその汚れたものとかデリケートな衣類とかって長く着たいじゃないですか。その時にその汚れが綺麗になっていく様を見ていくと心がなんか現れるんですよね。だからそういうものの仕事っていうのが結構好きな方で、どんどんそういう仕事を深掘りしていくと、なんか通常のクリーニングって、まあ、ワイシャツとかスーツだったりとかするんですけど、やっぱりアーティストの衣装とかを担当するきっかけがあって、でそこにどんどんハマっていきながら、まあ将来的には劇団四季のアラジンの衣装だとか、まあ、あとはシルク・ド・ソレイユさんとか、あと海外のアーティストだとポール・マッカートニーさんの舞台のコンサート衣装とかを担当することになって、どんどんそのなんか裏方の世界なんだけども、なんかすごく表舞台の楽しさみたいな、そういったものをなんか陰で支える仕事っていうのにすごい楽しさを覚えて、でそれでどんどんハマっていきましたね。まあ、僕らはもともと横浜に第1号店で15年前にお店をオープンしてるんですけど、でそこで、まあ、結構アーティストの衣装とかってスタイリストさんからオファーいただくことが多いんですね。で三宿によく納品に来てたんですよ。で納品に来てるんだったらもう店出しちゃった方が早いん でそこでなんかその相談をしたりとか、服 その洗い方の相談、まあ、自宅ケアとかそういったことができる、なんか新しい、なんだろうな、クリーニング屋さんに来て結構1時間とか滞在するようなお店作りたくて、でワークショップができるように洗濯機、家庭の洗濯機を置いたりとか、まあ、そういうお店を作りたいっていうきっかけでここにお店出しましたね。
そうなんです。もう店内が受付のところは確かにクリーニング屋さんっぽい感じなんですけども、店内の雰囲気やもう本当にちょっとどこかの雑貨屋さんですか、セレクトショップですかみたいな。
そうですね、まあ、基本的に自社オリジナルの洗剤を量り売りができるっていうお店のコンセプトなの でこのお店のコンセプトは、まあ、全て材料とかもプラスチックとか壁とかもプラスチックのゴミで作られたものとか、アップサイクルをテーマにこのお店をオープンしたんですね。
なるほど。ではここからはちょっとお店について店長の渡田大輔さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうぜひラジオを聞きの皆さんにこの店舗の魅力語ってください、はい、
そうですね、自社オリジナルの洗剤の販売と、あと、クリーニングの受付も行ってます。 クリーニングの受付は、他で断られたクリーニング品などもうちに持ってきていただくと、しっかり受け付けて水洗いさせていただきますので、よければお持ち込みください。
はい、本当にあの洗剤の量り売りって珍しいですよね。
そうですね、ボトルを毎回買うとどうしてもゴミが出てしまうので、うちはこの店舗で量り売りで買っていただいて、お値段もお安く、ゴミも、減らせるようにっていうので、量り売りを、うちが販売している洗剤全種類させていただいてます。
ではラジオを聞きの皆さんにちょっとメッセージお願いします。
瀬田町散歩を聞きましたと、お店で、言ってくださいますと、これからの季節、白物の汚れ落としに使える前処理用の固形石鹸の方をプレゼントさせていただきますので、ぜひお越しくださいませ。
やった、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまでのお話は店長の渡田大輔さんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
では最後にぜひ茂木さんの夢教えてください。
夢はですね、世田谷だけではなくて、でその関東であったりとか、都心部にやっぱりこういう水洗いの専門のクリーニング屋さんっていうのをどんどん増やしていきたいっていうのが一つと、やっぱ環境配慮っていう部分においてちゃんとそういったところまで考えたクリーニング、新しい次世代のクリーニング方法っていうのを世の中に広めていきたいですね。
いや、ぜひですね、洗濯ブラザーズ3名様でスタジオの方に来てお話伺いたいです。
ちょっとね、暑苦しいんで、三男と長男結構暑苦しいんですけど、いいですか、それでも。
はい、ちょっとぜひディレクターに相談するんで。
わかりました。
はい、さあ今週は未宿からリブレ未宿をご紹介しました。お話は洗濯ブラザーズ次男の茂木康之さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
洗濯ブラザーズお会いしたいです。ぜひスタジオでお待ちしています。茂木さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、最後にお知らせがあります。この番組のスポンサー、フェイスネットワークによる音楽に挑戦する若者を応援するプロジェクト、夢コン世田谷夢音楽コンテストが6月3日土曜日午後1時30分から下北沢にある北沢タウンホールで開催されます。夢をテーマにした楽曲を大募集、見事優秀賞に輝くと総額100万円という豪華賞金がもらえるほか、この番組のテーマ曲に採用されるという企画で、なんと100組を超える応募がありました。厳正なる審査の上、一次審査を通過した10組が6月3日北沢タウンホールのステージでライブ演奏を披露、最優秀賞を競います。そこで今日は10組のうち5組の作品を触りだけですが続けてご紹介してまいります。まずは石原克己、日常。
花が咲き、今にも2つの明かりが重なり合う、遥か先行く道、小さな音に
続いて、ほなな、決意の歌。
パパが仕事で家を出た、会えなくなってどこにいるの、ママは一人で頑張ってるから迷惑かけちゃダメなんだ、 I'm a loser、 運が悪くて周りを睨む日々、いい子にして。
次は日向、ドリーマー。
いまだに I'm dreamer、 夢見てる、
そして続いてはこぼれた歌、疾風少女。最後はデスティニーホープティアラ、ビジョンボード。曲も夢への思いを感じる素敵な曲ばかりですよね。最優秀賞に輝くのはどの作品なんでしょうか。皆さんもぜひお知り合いを誘って6月3日土曜日、北沢タウンホールにいらしてください。午後1時30分よりおよそ3時間にわたってお送りしてまいります。ちなみに私が司会を務め、雅代さんも会場にいらっしゃいます。観覧無料です。ただし先着順となっておりますのでご了承ください。詳しくはフェイスネットワーク、そして FM 世田谷のホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。